それではよろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。私このように東京に参りまして皆様とお話ができるとは大変嬉しく思っております。主催者の方々にも感謝を申し上げたいと思います。私にとりましてはこの建物すでに90年代に2度ほど参りましたことがありまして、でそこにもデンマークのこの放射線エネルギーの利用についてお話をさせていただくことがありましたけれども、今朝もやはり同じようなお話をさせていただきたいと思います。この放射線エネルギーの利用、これはローカルな場面、そしてグローバルな利用について見ていきたいと思います。で私の方からこの方お見せしたいのは、これ皆様方もご存知の方があるかと思いますけれども、この国での状況についてご紹介を申します。で日本からも多くの方々をこの場所にはお迎えしております。さまざまなグループあるいは個人の方々がデンマークにこの視察にいらしていらっしゃいます。で私たちの持っている知識あるいは経験などを皆様方と共有できるということ大変嬉しく思っております。まず最初にお見せしたいものなんですが、私はこのディレクターを務めてまいりましたプログラムについてお話をしたいと思います。1909年にはこのフォルケセンターですでに風力が使われておりました。今現在はもうこのような姿になっております。水辺の非常に美しい地域であります。そしてこちらさまざまな施設を示した地図になっております。この施設の写真をいくつかご覧いただいておりますが、ここではさまざまな風力あるいは太陽光エネルギーバイオマスなどの実験を行ったり、またその試験を行ったりしているところであります。このような形で開発そしてデモンストレーションまた革新がもたらされております。さまざまな建物ではこれは低エネルギーの建物になっております。そして実際のいくつかのソリューションもここで見ていただけるようになっております。またこの方は排水なども使えるような資源として使えるようなシステムを見ておりますし、またこのようにバイオ燃料が輸送用に使われております。これもそのローカルな自治体との協力でこのような燃料を使っております。ここではさまざまな廃油を使ってこの燃料としておりますし、またこの農業のためにこの飼料として使うものなどもあります。このようにエネルギーとその食料の関連なども研究されております。またこの温水システム、太陽熱を用いた温水システムなどもありまして非常に新しいものもありますけれども、これらにさまざまな技術が活用されております。またワークショップも開催しております。この地域の人々もそしてまたこのソーラーパネルを作るためのワークショップなど多くの方々が来ております。これは週末を使ってこのような装置を組み立てる方法を学んでいきます。で、波動エネルギーに関しましてはまだこの実験しか行われておりませんけれども、こういった波動エネルギーを使う装置が我々のこのテストステーションで30種類の試験をすでにして試験を行ってきております。これによりましてその効率ですとかその実用可能性をテストしておりました。そしてこの 途上国風ではおそらく、考えなければならないことだと思いますけれども、この方人口世界人口の方、3分の1は、近代的なエネルギーへのアクセスがないわけでありますので、こういったようなこの途上国の方、国々でどのようにして、エネルギーを使うことができるかということを検討する研究です、これもやはり排水をその方資源として、使う方実験設備などであります。また我々のセンターではいろいろな形での研修も行っております。世界中からセンターに人々が参って500人ほどのトレーニーを今までに受け入れてまいりました。日本からも多くの方々がいらしておりますし、またすでにそのウェイティングリストがあって、なかなか皆さんを収容できないということになっております。年間に1万人ほどの方がこのゲストとしていらっしゃいますが、その半数は海外からのお客様、見学者であります。このような形で我々のノウハウなどを発信していく、あるいは共有していきたいと、それによってこの自然エネルギーの利用を促進していきたいと思っております。世界中の多くの国々と協力をしております。これはバイオガスのプロジェクトでありますが、日本とも90年代に協力のプロジェクトがありました。これは北海道の湯別でのプロジェクトでありましたけれども、これの協力プロジェクト非常に興味深いものでありました。そして我々にとってここ数年最も重要な作業というのはアフリカでの協力です。マリとそれからこれサハラ砂漠の地域にあるマリとそれからウガンダ2カ所にこのオフィスを構えておりまして、でこの太陽光エネルギーを利用するというプロジェクトをいくつかの地域で行っております。日本の技術もここでテストされておりますし、そんなソーラーパネルに関しましてはもうすでに10年間にわたって稼働しておりまして、全く問題も出てきておりません。こういったようなこのシステムは特に途上国で非常に役に立っております。これは例えばこの水のポンプを動かしたり、あるいはこの学校などの照明などのエネルギーを作り出しております。またアフリカにもこのトレーニングセンターを持っております。でアフリカの方々にとってはこういったようなその施設設備の維持管理をするということも重要な問題であります。これは例えばその隣の、その一番近い発電所まで300キロぐらいあるというところもあります。で1日の収入が1ドルといったようなレベルの人々でありますので、こういった国々での協力あるいは資金調達の努力を今後も行ってまいります。すでに100校の学校でソーラーパワーでのエネルギー供給がされております。
こちらが写真の様子です。女性のこの 90% の人たちが夜間来まして学びに来ております。書いたり読んだりできるようにということで学んでいります。そしてこの風力発電もまた地域社会において非常に大切であります。このように木がこういった形状を取るといったくらい風が強いわけであります。1980年、現在の比較となっています。デンマーク1980年振り返ってみますと限られた数の発電所しかありませんでした。こちらとこちらということで様相がこのように現在変わっています。5000以上の風力発電所があります。そして800くらいの CHP があるわけであります。この2つをどう組み合わせていくかということが将来の課題となります。本日時間は限られておりますので細かいお話はできませんけれども、私どもの郡ティステッドと言います。私はそこに住んでいるわけですけれども、100% 再生可能エネルギーという素晴らしいメッセージをお伝えできます。この規模 5万人ぐらいの居住者がいるということで、電力は再生可能エネルギーによって 100% 作っています。電力よりも熱の方が必要ですが、すべてのエネルギーの 40% がこのような熱に使っているということで、そちらの方 86% が再生可能エネルギーから得られています。これがヨーロッパの、環境省の人が言ったことであります。チステッドというのは世界中の模範になるものであると言っていますということで、非常に大きいところであります。デンマークの郡では最大のものであります。4万6千人が住んでいます。非常にいい景観となっております。そして観光客の方も毎年大勢お越しくださいます。そしてこの地域で大切なことが何かと言いますと、2007年におきましてヨーロッパのソーラープライズを受賞いたしました。再生可能エネルギーの割合が非常に高いということで受賞しております。ヨーロッパにおきまして非常に権威ある賞となっています。そして地元の市民の方々に関わっていただいています。地元の企業の参画もあります。成熟した技術を使うようにしています。実験レベルのものではなく成熟した技術を使うということをやっています。ですから電力ニーズに対応するための成熟した技術ではなければならないというふうに考えています。30年間のプロセスの成果として生まれたものであります。多くの方々の参画がありました。そしてまた今までこの自治体におきまして素晴らしいガバナンスがある、今まで自分たちの中でいろいろやってきたということで、再生可能エネルギーのこの決定可能性ということが地元の人々にとっては非常に大きな課題となり受け入れられたわけであります。いろいろな課題に対する答えを、暖房冷房に対しても解決策が見出されたわけであります。風力もある、そしてエネルギーの管理などもされているわけであります。そして CHP、 そして風力、いろいろなものの融合をどう考えていくかということが今後の課題となるかと思います。226の、ウィンドタービンが現在あります。あと45ぐらいが増えるという想定となっています。そしてまたこの発電構成、こちらに載せておりますけれども、265、ミリオンキロワット時、こちらですね、これ風力の方ですね、こちらです。そしてこの実際の消費量であります。で 80% が風力から、残りがバイオガスその他となっております。ほんの少しがソーラーセルからとなっています。ローカルサポート非常に有効なものとなっております。そして風車を地元の人が所有しております。 CHP のプラントにいたしましても、この地元が持っており、そしてまたこの利益追求ではありません。ここであまり時間はありませんが、このコミュニティパワーは非常に大事だと思っています。ですから地元の人が所有し自分たちで運用しているというもので、外から来るものではなく自分たちでやっていくというものであります。このコミュニティパワーが非常に重要な点であると思います。そして再生可能エネルギーをシステムの中で増やしていくということで非常に大切だと思います。ということで、いろいろな企業もこれによって誕生しています。これで新しい雇用も生まれているわけであります。こちらご覧いただきますと、これだけたくさんの風車がいろいろなところにあります。そして将来輸送などにも使えるのではないかと思います。 CHP であります。そしてこういったソリューションなどがあります。簡単にご紹介しておりますけれども、こういった技術があるということであります。
そしてまあいろんな解決策を組み合わせいたしまして、この我々としては前進しているということであります。ですので、この地産地消によりまして問題を解決しているということであります。ある意味では解決策の協奏曲といいましょうか、オーケストラといいましょうか、そういうものを狙っているわけであります。いろんな計画がございます。大規模な計画、小規模な計画、すべても組み合わせまして、我々が今直面しております問題を解決しようとしているわけでございます。ですのでこちらにも要約、それからまとめをさせていただいたわけであります。
ですので、ですので、これはリフキンが言ったことでありますけれども、なぜ世界中におきましてティステッドがやっていることを他の地域でもやらないのか、私は驚きを感じるというふうに言っているわけであります。ですので、いろんな方々がティステッドという町を訪れております。そして映画を作ったり、そうドキュメンタリーを作ったり、日本からも中国からもいろんな地域からこの取材を受けているわけであります。ですので、それを通じまして、こういうようなメディアを、新聞とかテレビなどを通じまして、我々としては何をしているのかということを伝えております。それからヨーロッパのこのソーラープライズの受賞式に、これは首長が出席した時の写真であります。ですので我々そのティステッドの市民が協力いたしまして、このようなことを成し遂げたわけであります。ありがとうございました。
プレーベンメゴール委員長、どうもありがとうございました。それではお戻り。